今日私たちが読んでいますマタイによる福音書のクリスマス物語には、救い主の誕生を祝うためにはるばる東方から旅をしてきた占星術の学者たちのことが語られています。ここでいう東方というのがどこのことなのかはっきりしません。パレスチナから見て東の方ですから、ペルシャという人もいればアラビアだという人もあり、またインドのことだという人もあります。いずれにしても東方の占星術の学者たちという表現は、この話を語ったり聞いたりしてきた人々に何かエキゾチックな印象を与えたのではないでしょうか。それだけに、後の世になればなるほど、この学者たちについて様々な解釈がされ、またいろいろな伝説が生み出されてきました。長い間世々のキリスト者たちは救い主に出会うという、ただそれだけの目的を持ってはるばる旅路に着いたこの東方の占星術の学者たちに、それぞれの信仰的な関心を寄せ、彼らの姿に自分自身の思いを重ね合わせてきました。三人の学者たちがイエスのもとにやってきます。東の方、ユダヤから見れば遠い辺境の地から救い主のもとに救いを求めてやってきました。言うならば諸国の代表として神に呼び集められた人々です。占星術の学者たちが何人であったかということは聖書には記されていないのですけれども、捧げ物が3つあったということから、おそらく3人であると考えられ、様々な伝説が生まれました。それぞれ名前もあって、カスパル、メルキオール、バルタザールという名前が当てはめられ、絵画などでは当時知られた三大陸を代表させて、ヨーロッパ人、アジア人、アフリカ人として描かれ、さらに各世代を代表させて老人、壮年、青年として描かれてもいます。それらには聖書的な根拠はありませんけれども、すべての人を照らす誠の光があって世に来たとヨハネが記すクリスマスの意義を考えると、なかなか深い内容を持った想像ではないかと思うのです。この出来事が何を物語っているのかというならば、これは実はイエスの誕生によって人類が新しい段階に入ったということを表しているのです。それまでユダヤ人たちは自分たちだけが特別に選ばれていたし、神の恵みを受けて救われるのだと信じていました。いわゆる旧約時代です。しかし主イエス・キリストの誕生によって、すべての国、すべての民族、およそこの地上に生まれた神の子は皆神の救いに預かることになった、いわゆる新約時代が始まった。イエス誕生というのはそういう喜びであり恵みである。人類が自分のためからすべての人のためへと変えられていく、これこそが最も本来的な成長であるのです。この物語を読んでいきますと、占星術の学者たちは救い主への贈り物として黄金、乳香、もつ薬を携えてきたと記されています。これらはいずれもその時代にあっては高価な品物で、薬品や化粧品、また薬味としても用いられていたというふうに仲介書には書かれています。ところがこの学者たちにとっては少し困ったことがありました。それは贈り物を携えてきたにもかかわらず、実は自分たちが一体どこの誰にこの贈り物を捧げるのかということが最後の最後まで はっきりとわからなかったのです。彼らは自分たちがどこに行くのかということすら知りませんでした。これは本当に不思議なことですし、まあ不自然だと言ってもいいと思います。誰であれ、贈り物をしようというときに、一体それを誰に贈るのかもわからないということがあるでしょうか。人に出会うために旅に出てきた人が、自分の目指している相手がどこの誰かもわからないということがあるでしょうか。この学者たちの旅はあまりにも頼りない旅であったと言わざるを得ません。けれども実際に聖書の中から読み取ることのできる東方の占星術の学者たちは、誰に出会うかもわからないまま、その人のために贈り物を携えて見通しのない旅路を行く人々、そういう人々だったのです。そうは言うものの、実は目的の定かではない旅路を歩むという点に関してみれば、この東方の学者たちの姿と私たち一人一人の人生の歩みは通じるところがあるというふうにも思わされます。人生を旅に例えることは、キリスト教のみならず、様々な宗教や哲学、また文学などの世界でも行われていることです。旅というものは、普通目的地や予定が決まっているものです。目的も見通しも計画もはっきりしないまま歩き出さなければならないという旅は、私たちを困惑させてしまいます。けれども、実に困ったことに、実際の私たちの人生の旅というのは、そういう類のところがある。目的を持っているように見えても、途中で外してしまったり、計画をしていたにもかかわらず、そのようにならないということの連続ではないでしょうか。私たちは考えてみますと、目的や見通しや計画を立てた上で、この世に生まれてきたというわけではないのです。気がついてみたら生まれていた。気がついてみたら旅に出ていた。そういうことではないでしょうか。人生の旅というのは、まあ、日程一つ考えても私たちの思い通りにはいかないものであるということを長く生きていると思わされるのです。果たして30年後に終わる旅なのか、それとも5日後に終わってしまう旅なのか、それすら私たちにはわからないのです。それはまさに思いもよらぬうちに始まってしまった旅であり、思いがけない時に終わる旅であります。今夜、お前の命は取り上げられるという神の言葉がいつ私たちに告げられるのか、誰一人知らないのです。仏教には人生は無明常也という言葉があります。人生というものは明かりのない長い闇の夜の中を生きるようなものだという意味でしょう。実際本当の闇の中では私たちの目は何も役に立ちません。また私たちの手足も感覚もほとんど役に立たないと思うのです。闇の中を歩いても、それが果たして前に進んでいるのか、道から逸れているのか、それともただ堂々巡りをしているのか、私たちにはわかりません。もしかしたら私たちの人生というものは、多くの時間そんな堂々巡りをしながら悩んだり苦しんだり悲しんだり、そして時には喜んだり、そのようにして過ぎていくのではないでしょうか。私自身の歩みを考えてみても、生まれる時は母の胎にある時から祈られてこの世に生まれてきた、まあそういうところがありましたけれども、 また母に手を引かれて妹と一緒に、幼い頃から礼拝に行き教会学校で育ちました。だけども途中でその教会生活を何度か中断してしまったり、また二十歳の時に仲間と一緒に洗礼を受けた後も、じゃあそれから熱心にずっと教会に行くかといえば、またそれて何か自分のしたいこと、例えばその頃は服飾デザイナーになりたいということもありましたけれども、結局一般企業で働き、結婚して、そしてまた教会を離れ、そして教会に戻る、そのような歩みをしていました。だけども最終的には夜学の神学校に通い、今こうして皆さんと共に歩む、そのような歩みを許される、そのような道が開かれました。イエス・キリストと出会ったことで、何回か道を外れてしまったようなものにも、本質的な意味で本当にその生き方が変えられる。それはゆっくりだったけれども、ある人はすぐに変えられ、ある人はゆっくり変えられる。そういうことがここにいる皆さんにも起こっていると思います。そのことがあって今ここに集っているんだと思うのです。また、この道を探りたいと思って、この礼拝に、この場にいる方もいらっしゃると思います。主イエスに出会ったことによって生き方が変わり、自分だけのためからすべての人のためへと変えられ、今の仕事やボランティアなど様々な奉仕へと召し出される。そしてその働きを通して共に働く仲間が与えられてきたのではないでしょうか。さて、マタイによる福音書の東方の占星術の学者たちの物語には一つの星が登場します。目的地も旅の日程も贈り物を贈る相手すらわからないこの頼りない旅路を行く博士たちをこの星が導いたというのです。星が輝くというからにはおそらくこの人たちは夜旅をしていた。暗く見通しのきかない中を、足元も不安定なままつまずいたり転んだりしながら一歩一歩進んでいくのが彼らの夜の旅路でした。人生の旅を進むために私たちは闇の中で目を凝らし、知恵と力を振り絞って先々を見通しながらこの世の荒波を泳ぎ渡っていこうと努めます。人生の旅を進んでいくとき、私たちはただひたすら前を見つめ、がむしゃらに闇の中に進むべき道を探そうとします。けれどもこのクリスマス物語の中で聖書が語っていることは、ただひたすら前を見るということではなく、まず星を見る、天を仰ぐということです。前を見つめて歩くのではなく、むしろ上を向いて歩こうと聖書は教えるのです。私たちにとって天を仰ぐ、上を向くという姿勢は、ある意味では絶望的な姿を表しているというの言えるのかもしれません。自分自身の知恵や才能に行き詰まった時に、私たちは大きなため息を吐きながら天を仰ぐということがあります。しかしまたそういう時に、そうすることによって今までとは全く違う風景が見えてくる。これも事実です。天にある星は人間の小さな努力や自己満足や欲求不満などとは関わりなく、いつも輝いています。私たちが生まれる前から、そして死んだ後も、そこに輝き続けているのです。 この聖書の旧約聖書の中に詩編というものがありますけれども、詩編の中で一人の詩人は天を見ながらこう歌いました。詩編第8編4節から5節の御言葉です。あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの、そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう、人の子は何者なのでしょう、あなたが顧みてくださるとは。変わることなく大きく開かれた天、そこに散りばめられた星々に、昔の人々は神の見業を見たのです。天を仰ぐことによって、この詩人は世界とその中に生きているすべてのものを支えた神の大いなる恵みを見たのです。人間の手の技ではなく、神の技に目を注ぐこと、それは天を仰ぐことにあり、星に導かれていくということなのです。天を仰ぐことは、自分自身と人間に対して絶望しても神に対して絶望しないということを告白する信仰者の姿であると言えるでしょう。それは私たちの人生が恵みと憐れみに富む神の手の中にあるということを信じ感謝する信仰者の姿なのです。先ほども触れましたが、星に導かれて歩んだ東方の占星術の学者たちは、黄金、入香、没薬という贈り物を携えていったと記されています。この贈り物については、その当時の価値あるものを捧げて救い主の誕生をお祝いしたのだという解釈が普通ですけれども、ある説によりますと、これらのものは実はこの学者たちの商売道具だったと言います。よく知られていますように、古代の世界で占星術の学者というのは天文学者でもあれば、また占い師でもあり、魔術師のような存在でもあったと言われています。黄金、入香、没薬というのは、彼らがそういった仕事をする上で用いた道具だったというのです。もしこの解釈が正しいとすれば、彼らは今までの自分の生活のもととなっていたもの、これまでの人生の旅でを送る上で彼らを支えていた一番大切なものをキリストのもとに差し出すために携えていったということになります。それは何を意味するのでしょうか。それは彼らがただ単に高価なもの、貴重なものを救い主の誕生プレゼントとして送ったということではなく、彼らのそれまでの人生を象徴するもの、彼らのそれまでの生き方そのものをイエス・キリストの前に捧げたということであり、さらに言えば、そうした過去の生き方を清算しようとしたことが現れているのではないでしょうか。少し前に20世紀のアメリカの作曲家メノッティという人の作品で、アマールと夜の訪問者というクリスマスの小さなオペラのことを、まあこれを文字として読みました。これはベツレヘムの道という美しい絵本になっています。次のようなお話です。アマールはお母さんと二人暮らしでとても貧乏です。その上アマールは足が不自由で杖なしに歩くことができません。ある夜、宝の箱を持った三人の旅人が一晩泊めてくださいとアマールの家を訪ねてきました。三人の旅人がぐっすりと眠っているところに泥棒が入ってきました。誰だ？なんとそれはアマールのお母さんでした。 お許しください。この宝のほんの一部でもあれば、私の息子アマールの足を治してやることができると思ったのです。旅人は言いました。私は星の知らせで救い主がお生まれになったことを知っているのです。私たちはこの宝物をその救い主に捧げに行くところなのです。アマールは言いました。救い主がお生まれになったんだって。母さん、僕も一緒の捧げ物をしに行きたい。うちには捧げるものなんて何にもないわよ。母さん、僕の杖があるよ。それを捧げてしまったらこれからどうやって歩くつもりなの？だってこれは僕の一番大切なものだから、僕はこの杖を捧げるのだ。そう言ってアマールは杖を両手で掲げて旅人の方に近づいていった。その時お母さんは叫びました。あ、アマールが歩いている。不思議なことに、アマールは杖を捧げると決心した瞬間から杖なしで歩けるようになったのです。アマールは三人の旅人と一緒に救い主に杖を捧げに行きました。私たちは何を頼りに生きているでしょうか。杖でしょうか。黄金でしょうか。お金でしょうか。それとも自分の地位でしょうか。神様はクリスマスにそれよりもはるかに素晴らしいプレゼントをくださいました。救い主イエス・キリストです。先制術の学者たちの旅は、救い主を見物しようといった好奇心から、まあちょっとした気楽な気分での見物や遊びに行く旅ではありません。彼らの旅は歴史的な事柄に立ち会い、そのお祝い騒ぎに参加するためのものでもありません。彼らの旅はこれまでの彼らの生き方を終える旅だったのであり、これから新しい生き方を始めるための旅だったのです。エルサレムを出発してベツレヘムに向かう彼らは、故国で見た星を再び目にして喜びます。星の下では幼子が母マリアに抱かれています。この幼子こそ闇に輝く光です。彼らの喜びは、幼子との出会いにおいて最高潮に達します。それは誠に礼拝することのできるものを発見し、身を捧げるものに出会うことのできる、その者たちの喜びです。占星術の学者たちはイエスにひれ伏しました。彼らはきっと道を求め、真理を求め、宇宙の神秘を解き明かそうとしていたのでしょう。生きる意味は何かとか、永遠なる救いは何かとか探していたことでしょう。そこに星が現れる。見る人には見える。神の招きが、三人は喜びにあふれてその招きに応え、そして救い主に出会う。彼らはひれ伏します。ついにすべての人を喜ばせる道、すべての人を救う真理を見つけたのです。もはや今までこだわってきたことや積み重ねてきた知識など全部どっかに吹っ飛んでしまって、ただ神に招かれ、神に答え、神の生かされる世界が、神に生かされる世界が始まる。自分自身を考えても、10代の頃からいろいろなことをしてみたい、いろいろなものになりたいと思ってきたけれども、結局何かにひれ伏したい。そしてひれ伏すならば、すべての人を救う真理にひれ伏したかったのだと思うのです。福音書にはひれ伏す博士たちとは対照的な人も出てきます。王様です。ヘロデ王、彼は自分を脅かす人を抹殺しようとします。 ヘロデ王は歴史に残る残虐な王ですけれども、救い主が生まれたという情報に接して非常に不安になりました。恐ろしかったことでしょう。自分で自分を守ろうとするものの根源的な不安。そこで博士たちに言います。行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ。私も行って拝もう。これははっきり言って嘘だということが私たちにもわかります。見つけて殺そうと思っていたのですから。詳しく調べて知らせてくれというのが象徴的です。これは支配欲の表れです。すべてを自分のために利用としてしようとしているのです。自分をすべての人のために捧げる主イエスと全く反対の生き方です。ヘロデは自分のために情報を集め、自分の利益とする王です。彼は博士たちが帰ってしまったことを知って怒り狂い、周辺の2歳以下の男の子を一人残さず殺させます。本当にこの人は孤独だったでしょう。ここに暗い闇があります。私たちの心にこのヘロデ王がいます。自分の力を自分のためにだけに使おうとする孤独。あらゆる情報を自分の利益のために集め、自分だけを守ろうとする闇。そんな幼稚な王の時代を終え、誠の王にひれ伏す成長の旅を始めたいと思うのです。人は何にひれ伏すかで人生のすべてが決まるのです。人を生かす王に出会った彼らは、占星術の学者たちはもはや人を殺す王のもとには戻らず、別の道を通って帰途に着きます。幼子に出会い、彼を礼拝することによって、占星術の学者たちは幼子が示す新しい道に向かって歩み始めたのです。彼らはキリストと出会いたいと願うすべての人たちの代表です。確かに星は今も輝いています。クリスマスに立ち会うということは、私たちがこれまでの自分自身の生き方を清算すること、新たな生き方へと踏み出すことにつながるのです。クリスマスの夜、私たちも天を仰ぎ、星を見つめながら、それに導かれて夜の旅路を進んでいく学者たちの姿を思い浮かべてみたいと思うのです。そして闇の中に浮かび上がるそのシルエットを想像しながら、私たちもまた主イエス・キリストにあって、これまでの人生を顧みつつ、またこれからの人生の歩みに目を凝らし、私たち一人一人に神様が与えてくださるその道を選び取っていきたいと思います。お祈りいたします。